もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
1ヶ月半ほど前に、主人に離婚届を出されて、あなたの名前を書くようにって言われたんですね。
はあ。
で、そちらの方が、二人の間に何の話し合いもなくて、突然だったので、で、まあ、未だに応じることができないっていうので、
はい。
困って相談しました。
あなたおいくつですか？
37です。
旦那さんは
39です。
39。お子さんはいらっしゃるんですか？
いないです。
いない。結婚なさって何年ですか？
11年になります。
11年。突然ですか？
はい。
何の話し合いもなしに？
はい。
それまでの結婚生活っていうのは、まあ、仲良くやってらっしゃったんですか？
1年ちょっと前までは本当に仲良かったんですね。で、まあ、主人が転職したのをきっかけに、徐々に仲悪くなっていっちゃって。
旦那さん転職なさったっていうのは、自分の好きなことを始めたというのか、それともこう収入が変わったとか？
前の職業がどうしても肉体労働で体にね、負担かかるからっていうので、趣味で運動してるんだよね、競技っていうか。
はいはい。
で、それをしてるから、それの負担になるから、
現在の体が大変っていうことじゃなく、趣味の運動のために
っていうのも、言ってたんですよね。だから私はちょっと反対してしまって、
どんな職業に変わられたんですか？
物流関係の仕事なんですね。トラックとかで運んだりする前に、仕分けっていうんでしょうかね。そういうのをやってると思うんですけど。で、夜勤が入ったので、収入が上がるっていうのを聞いてたのに下がっちゃってるんで、なかなか本人に聞くわけにいかなくなったので。
どうして？
話してくれなくなっちゃったんですよ。
それは旦那さんご自身も、わあ失敗したとか思って言い出せなく、いろいろ話できなくなっちゃったんでしょうか？
ちょっと二人で揉めたんですね。
揉めてから。奥様の方がちょっと言っちゃったってことですか？
主人があまりにも態度が冷たくなったから、ちょっと怒ってしまって、それからも気まずくなっちゃったんですけど。
態度冷たいって？
夜勤の時に、私が夜中にお目が覚めるから、共同休憩時間の前にメール送ってもいいとかって聞いたら、忙しいから送らないでとかって言われたんですよね。なんでって言って、でそういうのとかで喧嘩になっちゃったんですよ。
その離婚届の、その理由っていうのは何なんですか？
これが問題で、母親の方に、電話をかけて、主人が、ちょうど転職した時に浮気してるんじゃないかって疑われたのと、
どっちが？
私が疑ったっていうのが、被害妄想が強すぎて、今後一緒にやっていけないっていうのと、時々なんですね、本当、私が。怒った時に、主人が手に負えないっていうので、もう自分ではもうやっていけないからっていうのだけを言ったそうなんですよ。
それはお母さんっていうのは？
私の母です。
あなたのお母さんに。
ほんで、この前だって、数日前に離婚届早くかけようって言われたから、離婚したい理由は何って聞いたら、喋らなかったんですね。で、こんなんだから、正直言って私としてはもう納得はできないですから。
本当に、その転職した頃に浮気を疑ったりしたことあったんですか？
はい。
急に、喋らなくなったり、いろいろしたから、そのメール送っちゃダメとか。
お金にシビアになって、うちは主人が管理するように昔決めちゃったんで、
お金は全部、生活費は全部旦那さんが管理してるんですか？
はい、
どのぐらいシビアになったんですか？
いや、もう本当100円単位でもうシビアになってしまったので、もう、いや、まあ、いろんな方に話をするとどうしても主人になんか新しい相手がいるから、あんたと離婚したいんじゃないのっていうのしか考えられないって言われて、
周りの人はね、
はい。
それは問いただしては見たんですか？
まあ、それはしてないですけど、したところで、本当のことを答えるのも多分しないんじゃないかなと思って、自分に不利になるから。
そりゃそうだね。
はい。
あなたの方は離婚はしたくないんですよね。どうして？
今までせっかく仲良くやってきたっていうのがあるし、で、まあ、正直、主人のこと嫌いではないんですよね。で、あと、生活は、まあね、一人ではなかなかね、
そうですね。
厳しいっていうの
そう
あり
で
ます し。
ね。わかりました。じゃあ、先生に聞いてみましょうかね。弁護士の塩野谷孝之先生です。先生、お願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ご主人の方から、離婚を求められていると。
はい。
でも離婚をしたい理由については、あなたに対して直接説明がないということですね。あなたがね、ご主人と別れたくないのであれば、別にあなたは離婚届に判を押す義務もないですし、ご主人の方からね、あなたと離婚をする理由について、そういう何かね、ちゃんとした正当な理由がなければ、あなたの意思に反してあなたと離婚するってことはできないですから、あなたは離婚を拒み続ければ離婚にはならないと思います。で、ご主人の方にね、何かね、言い分があって、それが、あなたの方にね、婚姻関係をうまくやっていけないという落ち度があって、その落ち度がね、非常に大きいというような場合にはね、ご主人があなたに対して、離婚の調停、それから裁判というのを起こしてくる可能性はなくはないですけれども、今伺っている限りでは、ちょっと難しいと思うんですよね。ただ、あなたとしては、もう別れたいと言っている男性と一緒に生きていきたいと、そういう気持ちはあるんですか？
で、これが主人のそういう意見も聞かないと。
ご主人の意見を聞いてと言いますけれども、それを聞けばあなたはそういうことであればということで離婚に踏み切る可能性もあるということですか？
まあ、そうですね。はい。
そうであるならば、あなたの言い分をちゃんと聞かせてくださいというふうに、もう正面からね、説明を求めればね、何らかの話をすると思うんですよね。例えばどういう理由だったらあなたは納得をするんですかね？
私に落ち度がある、そうになったら、わかるんですけど、どういっても、周りの方が言われるように、他にいい人ができたっていうのだと、どうして、その人の方が私は良くなったのかっていうのを聞くまでは、納得はいかないし、最悪、そういう人がいたとしても喋らない可能性があるんですよ。そういう人はいないって言って。
そうなのよ ね。
だからもう、そういう場合だともう、ちょっと納得が いかないですね。
納得いかない。納得はいかないんだと思うんですけどね。おそらくね、どんな理由をつけられても、納得できるものは納得するかもしれないけども、納得できないものは納得できないんだと思うんですよね。簡単に直せるもんだったら別ですよ。でもそうじゃない。本当にもう性格の問題なんだということであれば、やっぱりそれはそれで納得いかないわけでしょ。だから多分ね、説明を受けても、おそらく納得はいかないんじゃないかなと思うんですよ。ただね、あなたがご主人にね、こうしがみついてしまっているというところがね、なんかこう、逆にこうご主人に苦痛を与えているような感じもするんですよね。だから話し合うことは大事なんだけれども、別れたい理由を聞くっていうのは、なんかあんまり解決にならないような気がするんですよ。
じゃあ先生、この場合、黙ってハンコを押すか、押さないで放置しておく以外はないんですか？
いや、 黙ってハンコを押す必要はないんです。黙ってハンコを押す義務はないんです、
うん、
はい。
なんかでも女性の立場から言ったらいきなり何の説明もなく離婚届出してくる男っていうのはどういう男なんだって私はちょっと腹が立ったりもするわけですね、
はい、
なんていうか奥さんは、
はい、
こんな男好きですか
そこですよね、
うん、私はだいたいこういうやり方する男っていうのは他にももっといろんなことをやってきたんじゃないのかなと思うんです。例えば、はい、転職するときもあなたの意見を聞かず、
うん、
転職しちゃったんでしょ、
はい、
そういう自分の思い通りにバッバッとやってく人だったんじゃないんですか。
はい、そうですね。
そういう人ですか。
はい、
そこが好きだったわけですか。
いや、そうじゃないですけど。
そうですよね。なんで相談してくれないんだろうって思ったこといっぱいありますか。
はい、
そのことについてはどう答えてくれましたか。
だからね、お前に何がわかるのとかっていう感じで言われたので、
私思うけど、うん、
はい、
そんなお前に何がわかるなんてまだ40にもなってない若いガキの伏せして言うような男なんて通るもん踏んだくって別れてやった方がいいんじゃないの37なんてまだまだ可能性たくさんありますよ、
はい、
と私はね、先生と一緒でこのまんま仲良く修復、ね、理由聞いてじゃあって言っても仲良く一緒には暮らせないような気はするんですよ、
うん、
はい、
先生はそこを心配してらっしゃるんだと思うんです、
はい、
どうでしょうか先生。
そうですね、つなぎ止めておく価値があるのかどうかそこはよく考えた方がいいと思いますし、
はい、
気持ちの離れた人とね一緒に暮らすっていうことは本当に辛いことだと思いますよ、
はい、
あなたにその覚悟があるのかどうかですよね、
はい、
ただ調停とかそういうことっていうのはあるんですか。
そうですね、調停の中でなぜ離婚を求めるのかということについてきちんと説明してもらうっていう方法はあるとは思います。
そういう方法を取りになったらどうでしょうかね。
裁判所に行く前に、
うん、
親族の間で、
うん、
話をした方が、
うん、
最初に裁判所に行くと、
うん、
どうしても大事になるっていうふうに言われたんですね。でも
どうでしょうかね、親族を巻き込む方がもっと大事になるかもしれないですよ
ですね、
うん、で親族はね、うん、やはり自分の子供の味方ですからね、
うん、
親族を巻き込んで話をしてうまくいったっていう例というのは私はあんまり聞いたことがないんで、
はい、
むしろその別れる方向に行くことが多いのかなっていう気がするんですね。お互いに相手の家族のことを悪く言ってですね、
うん
うん、もうあんな人とは別れちゃいなさいみたいな方向に行きがちですよね。
なりますね、うんうん、し万が一そこで縁を切らないことになったとしてもそしたらこの先親戚関係絶対まずくなりますよね。
そうですね、だからそういう意味では裁判所とか弁護士を間に入れるとか第三者的な立場の人に間に入ってもらった方がむしろ話はきれ
い
に進むじゃないかなと思いますけども。
はい、わかりました。じゃあ裁判所の調停っていうのもちょっと、調べてみて、
まだまだあなたは若いですから。
はい、
37で結婚していない人がどれだけ世の中に多いか。
あ、はい、
そうでしょ、
はい、
まだまだ出会うチャンスなんかたくさんありますから、
はい、
しがみつかないで自信なくさないように頑張ってください、
はい、
失礼します、
はい、失礼します、
はい。